参政共産党、小林恵子議員。歳入では、地方債や基金の活用などの財源を活用することで、切れ目のない子育て支援や教育などへの施策を盛り込み、昨年からの電気代や物価高騰に苦しむ町民生活を癒す取り組みを評価します。次に歳出では、新たに各種ハラスメント対策とリスク管理に重点を置き、ハラスメントを起こさない組織づくりを推進するための職員研修を実施します。本庁には48名の管理職がいますが、日頃の自分を振り返る機会となるよう、必要な知識を学び、意識向上を図っていただきたいと思います。キャッシュレス決済経費では、徴税等の口座振り替えについて、これまでは職員が銀行に出向き、フロッピーデスクを渡すことにより、データを提出していたものを伝送方式に変えることにより、様々なリスクの回避やセキュリティ強化などにつながり適切です。空き家対策推進事業費では、空き家の取得、改修などの補助制度について、7種の取り組みを行っており、他都市からの転入による社会的増加をもたらす効果も期待されるため、引き続き事業を推進することを願います。賛成相川の声、たまりまさる議員。はじめに、自然と人が共生した町づくりでは、共愛道路の解消に向け、測量費用の一部補助を行うなど、共愛道路の解消に向けた取り組みを評価します。次に、安全で安心して暮らせる街づくりの防災対策では、令和4年度より、高度な知識と経験を持つ防災官を配置し、今までにない取り組みをされていることに感謝します。今後、巨大地震の発生率が高まっていると報道されていることから、町民と行政が、共に最大限の備えができる体制づくりを願います。豊かな人間性を育む文化のまちづくりでは、旧半原小学校木造校舎の活用について、この校舎を守っていけるよう、耐震性を備えた校舎となるよう、早急な検討を願います。最後に、共に作る持続可能なまちづくりでは、自治体が最新のデジタルテクノロジーを活用することで、自治体の業務プロセス等を変革する自治体 DX について、現在、町の職員の数が減少していることからも、早急に推進する必要があると考えます。自治体 DX を進めることで、紙の書類を基本としたアナログ体制からの脱却だけでなく、サービス遅延の改善が実現することから、積極的な取り組みを願います。
令和5年第1回1月臨時会議決一覧表。全会一致の議案。議案番号、町長提出第1号。案件、令和4年度相川町一般会計補正予算第9号、議決結果、可決。令和5年第1回3月定例会、議決一覧表。全会一致の議案。議案番号、案件、議決結果の順に読みます。町長提出第2号。相川町個人情報保護条例の全部を改正する条例の制定について、可決。町長提出第3号、相川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、可決。町長提出第4号、相川町町営裁条条例の一部を改正する条例の制定について、可決。町長提出第5号、 愛川町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
可決。
町長提出第6号愛川町下水道条例の一部を改正する条例の制定について
可決。
町長提出第8号令和4年度愛川町一般会計補正予算第10号
可決。
町長提出第9号令和4年度愛川町国民健康保険特別会計補正予算第2号
可決。
町長提出第11号令和4年度愛川町介護保険特別会計補正予算第3号
可決。
町長提出第12号令和4年度愛川町水道事業会計補正予算第2号
可決。
町長提出第13号令和5年度愛川町一般会計予算
可決。
町長提出第14号令和5年度愛川町国民健康保険特別会計予算
可決。
町長提出第16号令和5年度愛川町介護保険特別会計予算
可決。
町長提出第17号令和5年度愛川町公共下水道事業会計予算
可決。
町長提出第18号令和5年度愛川町水道事業会計予算
可決。
町長提出第19号町道路線の認定について
可決。
町長提出第20号令和4年度愛川町一般会計補正予算第11号
可決。
議員提出第1号
愛川町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について
可決。意見が分かれた議案。議案番号、議案等の件名、議員名。公明党、井出和美、佐藤理恵、岸上敦子。日本共産党、愛川町議員団、鈴木真一、井上弘明、小林恵子。愛川の声、熊坂隆則、渡辺元井、たまり勝。なお、渡辺元井議員は、議長のため採決に加わりません。令和愛川、安倍隆之、馬場司、加谷隆之、飛鳥未来、山中正樹、小島総一郎、木下真紀子、無所属、佐藤茂の順に読みます。町長提出第7号、愛川町公共下水道使用料条例の一部を改正する条例の制定について、賛成、公明党、愛川の声、令和愛川、飛鳥未来、無所属、反対、日本共産党、愛川町議員団。町長提出、第10号、令和4年度、愛川町後期高齢者医療特別会計補正予算、第1号、賛成、公明党、愛川の声、令和愛川、飛鳥未来、無所属、反対、日本共産党、愛川町議員団。町長提出、第15号、令和5年度、愛川町後期高齢者医療特別会計予算、賛成、公明党、愛川の声、令和愛川、飛鳥未来、無所属、反対、日本共産党、愛川町議員団。議員提出第2号、愛川町議会議員定数条例の一部を改正する
条例の制定について。賛成、公明党、愛川の声、令和愛川、アスカ未来、無所属。反対、日本共産党、愛川町議員団。議決結果はいずれも可決。なお、会派、愛川の声は令和5年3月31日付で解散しました。一般質問。
ここはどうなるの？
紙面の都合により、発言の一部を掲載しています。詳しくは役場等に備え付けてある会議録をご覧いただくか、インターネットでもご覧になれます。なお、3月定例会の会議録は6月頃には閲覧できる予定です。各議員の写真の横にある二次元コードを読み込むと、本会議での質問動画がスマートフォンやタブレット端末でご覧になれます。加谷貴之議員、リニアモーターカー車両基地活用の考え。問い、現在リニアモーターカーの開通に向け、橋本に駅ができ、車両基地が宮ヶ瀬の先の戸屋にできます。この車両基地までを旅客化営業すれば、町民にとって便利になります。そこで今後の町としてのビジョンを伺います。答え、旅客化の実現厳しい、ビジョンとして注視。町長、旅客化の実現は今のところは厳しいようです。その理由は、運行ダイヤの関係や周辺人口等の問題がありますが、本庁も将来のビジョンとして頭に入れ、動向を注視していきます。
人口流出防止の新しい交通網。
問い、子どもの進学に合わせて、交通の便利な市町に引っ越すなど、生産年齢人口の流出は、町にとって活気を失います。そこで、
新しい交通網として、
朝の時間帯に原大間駅などの相模線へ直通バスの運行や循環バスの利用等をすれば、朝の通勤通学が便利になり、流出を防げると思いますが、町内外への新路線等の設置や今後の交通計画を含めた町の取り組みについて伺います。答え、需要の確保が大前提、次期計画へつなげる。企画政策課長、バス路線の新設には需要の確保が大前提となり、町全体の人の動きを把握するとともに、新設する地域の路線バス状況や利用を把握するためのアンケートを行い、調査結果をもとに町公共交通検討委員会からの意見を伺いながら、路線バス事業者と協議をし、具体的な運行内容を検討します。総務部長、今後は関係団体が組織する協議会において、次期計画への反映や具体的な取り組みにつなげていきます。
井上博明議員、教職員の勤務実態、多忙解消の取り組み。問い、国は教職員の働き方改革を進めていますが、本庁における教職員の勤務実態と時間外勤務の解消に向けた取り組みについて伺います。答え、検討委員会を設置、情報共有を図り取り組む。教育庁、各校の教頭を構成員とする町教職員業務改善検討委員会を設置し、各学校の状況報告や働き方改革に係る優れた取り組みの発表など、継続的な情報共有を図り、多忙化解消に向けた取り組みを進めています。盛土規制法、 津久井農場計画地への適用は、問い、盛り土規制法による津久井農場計画地への適用に向け、その後の県と政令都市である相模原市の取り組み状況と町の対応について伺います。答え、相模原市と県で基礎調査を実施、副町長、津久井農場計画地とその下流域の半原川北区桜沢周辺については、相模原市、県においてそれぞれ令和5年度に基礎調査を実施していくと伺っていますので、県や相模原市との情報共有に努めながら、意見等についてしっかりと申し入れをしていきたいと考えています。その他の質問項目、災害に強い街づくりを目指して、山中雅樹議員、町行政計画の統合削減。問い、国は様々な計画の策定を地方自治体に課しています。内閣府によりますと、義務化条項は10年前のおよそ 1.5 倍。一方、自治体側も計画総数を減らすよう訴えています。そこで、行政計画の統合、削減について伺います。答え、骨太方針で最小限に統合等は必要と認識。町長、昨年の骨太方針では、国と地方の新たな役割分担が示され、国が求める新計画は必要最小限とすること、策定済みの計画との統合や共同施策を可能としました。本庁は、統合や削減は必要と認識しており、第4次福祉計画に青年貢献制度利用促進計画を加え、健康プランに食育推進計画を加えるなど、対応に努めています。国で義務化されている町の計画。問い、町の計画の総数や法令による義務規定によって策定されたもの、補助金条件の計画数などを伺います。答え、基本的な行政計画42、義務とされるのは15、行政推進課長、基本的な行政計画は42計画あり、法令等による策定要件の内訳は義務となっているものが15計画、努力義務となっているものが8計画、できる規定は5計画、その他法令に定めのない独自の計画は14の計画となっています。また、そのうち補助金の交付要件となっている計画については16計画あります。小林恵子議員、妊婦健康審査補助金増額を。問い、本庁と比べ、県内市町村の妊婦健康審査の公費負担は大きく、本庁においても補助金を増額する必要があると考えますが、町の考えを伺います。答え、補助券は62,000円、負担の軽減に努める。町長、妊婦健康審査の費用助成については、62,000円分の補助券の交付のほか、令和4年度から出産・子育て応援交付金等の給付を行っており、さらなる支援を切れ目なく実施することで、妊産婦や子育て世代の経済的負担の軽減に努めています。崖地に対する災害対策、問い、崖地に対する災害対策として、令和4年度から本庁において一定の要件を満たした土地所有者に対し、工事費及び危険な立ち木の伐採にかかる費用の一部を補助していますが、未だに不安の声を聞きます。こうした住民の不安を解消するための災害対策について、町の考えを伺います。答え、町の補助制度あり、周知を図り活用を。町長、県の 急傾斜地崩壊対策事業の要件に該当しない崖地の防災・減災を推進するため、本庁では令和4年度から土地所有者が行う崖地工事や倒木の危険がある立ち木の伐採に要する費用に対する補助制度を開始しました。今後町の補助制度の周知を図り、積極的にこの制度を活用していただくことで、町民の皆さんが安全安心に居住できる環境整備に努めていきます。岸上敦子議員、プレコンセプションケア、町の妊娠について。問い、将来の妊娠のための健康管理を促すプレコンセプションケアに対する町の認識について伺います。答え、妊娠前情報の発信へ、ホームページや広報誌で紹介。町長、健やかな妊娠出産を迎える準備として重要なことであると認識しています。国では、妊娠前に知るべき情報を発信するためのプレコンセプションケアセンターを開設しており、この取り組み内容などを町ホームページや広報誌で紹介していきたいと考えています。ディスクレシアへの対応。問い、発達性読み書き障害であるディスクレシアでの町の認識と対応について伺います。答え、児童生徒一定数いる。指導法の柔軟な提供。教育庁、ディスクレシアは学習障害のタイプの一つとされ、全体的な発達に遅れはないものの、文字の読み書きに限定した困難があり、これにより学業不振や二次的な学校不適応などが生じるものです。本庁においても、読むことや書くことをテーマとした学習に困難を示すディスクレシアに相当する児童生徒が一定数いることは認識しており、より重点的な指導を行うとともに、特性や学習進度に応じ、指導方法、教材等の柔軟な提供や設定を行うなど、教育的ニーズを踏まえ、学びの充実に資するよう取り組んでいきたいと考えています。プレコンセプションケアセンターの情報はこちらから。国立生育医療研究センターホームページの QR コードがあります。
鈴木伸一議員、介護保険制度の導入、この間の成果と今後。問い、介護保険制度導入によるこの間の成果と今後の課題について伺います。答え、サービス選択が可能、報酬の見直しに反映。町長、成果は公平性、客観性を重視した要介護認定に移行し、ケアプラン作成を通じ、本人や家族による幅広いサービスの選択が可能となったことが考えられます。一方、課題は、事業運営が高齢化率や要介護認定率等の上昇により、介護サービスの需要が増え、介護報酬の見直しに反映せざるを得ない状況にあります。シルバー人材センター支援。問い、シルバー人材センターは、高齢者を対象に就業支援を行うことで、生きがいをもたらし、老後の生活を支える貴重な収入源としても、重要な役割を果たしています。そこで、センターの運営支援と今後の課題について伺います。答え、運営補助と加入努力、課題は退会者の増加。町長、本庁では、センターの担う事業が円滑に実施されるよう、国庫補助金の規定に準拠し、人件費や管理費など、国と同額の700万円を交付しています。また、65歳を迎えた方に対して、センターの目的や事業内容を紹介したチラシを配布するなど、 加入促進に努めています。今後の課題としては、超高齢社会の進行に伴い、退会者が増加傾向にあること、また、高年齢者雇用安定法の改正により、70歳までの就業機会の確保が事業主の努力義務となったことから、加入者の確保が大変難しくなり、補助金の算定にも影響があります。その他の質問項目、補聴器購入費助成の拡充について、安倍隆行議員、中津川や河川敷、定期的修繕や整備。問い、中津川流域における河川敷を含む定期的な河川整備及び修繕について伺います。答え、維持管理の必要認識、財源の確保に努力。町長、中津川については河川敷の樹林化が目立っており、倒木による流路の阻害やまた、鳥獣の住処となることで、農作物や生活環境への影響が懸念されています。そこで、本町では、厚木土木事務所と調整し、中津川の樹林化対策を計画的に実施しており、今年度は、真渡橋の下流や、隅田大橋の下流、坂本投手港下流で、樹林化対策を行っています。いずれにしても、広大な中津川流域においては、継続的な対策に要する費用の確保や、定期的な維持管理が必要なため、様々な機会を通じ、財源の確保と適正な管理をしていただくよう、継続的に県へ要望をしていきます。県道54号、歩道整備や道路改良の状況。問い、県道における歩道整備や交差点改良における要望と現在の状況について伺います。答え、相川橋下流で拡幅、隅田の歩道整備着手。町長、以前から要望をしていた県道54号の相川橋下流の交互通行が難しい箇所については、令和5年度には線形改良工事に着手することとなりました。また、同号の相川幼稚園先から隅田大橋までの歩道整備についても、工法の検討等を経て、同年度には工事に着手することとなります。たまり勝議員、ナラ枯れが増加。町の認識と対策。問い、ナラ枯れ被害が増加しています。そこで、原因や被害状況について、町の認識と対策を伺います。答え、被害状況を注視、危険木を伐採、燻蒸。町長、ナラ枯れは、病原菌のナラ菌を媒介する、カシノナガキクイムシが樹木に入り、菌を感染させる伝染病で、ナラ、シー、カシ類の被害が増えています。こうした状況を踏まえ、令和4年度、県のガイドラインを参考に、安全確保や被害防除を目的とした被害木の伐採のほか、燻蒸などを行ったものです。今後も被害状況を注視し、先進事例などの情報収集に努め、効果的な対策が取れるよう取り組んでいきます。健全な水道事業の経営について。問い、人口減少に伴う水の需要の減少や、水道施設の老朽化など、様々な問題を抱えている中で、安定的な経営を維持していかなければなりません。そこで、健全な水道事業の経営における現状と課題を伺います。答え、減収や老朽化も認識。経営戦略を見直す。町長、収入の根幹となる水道料金収入は、人口減や 節水型器具の普及などで減少しています。令和3年度までは収益的収入が支出を上回っていましたが、令和4年度より燃料費高騰などで経営を圧迫する新たな課題に直面しています。また本町の水道施設の老朽化を示す指標は全国平均を下回っているものの、老朽化は着実に進んでいる状況です。今後は設備の更新や排水管の敷設替えなどに大きな費用が見込まれることから、令和5年度に経営戦略の中間見直しを行い、水道事業者の使命である安全でおいしい水を安定して提供できるよう、健全で持続性のある経営に努めます。熊坂隆則議員。新型コロナ5類へ、観光客誘致の考え。問い。政府は5月8日から新型コロナの感染症法上の位置づけを5類に引き下げます。これを契機に観光客誘致などの考えについて伺います。答え。自然や地域資源を生かす。観光振興に努める。町長、コロナで高まりを見せるアウトドアレジャーでは、徳良の中津川河川敷に愛ちゃんをラッピングした移動式トイレや、御瀬合戦場跡に設置している案内板をデジタル化するなど、本町の自然環境や地域資源を生かした観光振興に努めます。コロナ後の景気対策の考え。問い。コロナ後の景気対策の推進について、町の考えを伺います。答え。物価高騰など配慮。地域振興券を配布。町長。景気対策では、令和2年度から4年度までは、コロナ対策や物価高騰対策として、国の交付金を活用しながら4回にわたって総額4億4000万円余りの地域振興券の発行を行いました。その経済効果はこれ以上にあったものと考えています。令和5年度については長引くエネルギー価格や物価の高騰など町民生活に大きな影響を及ぼしている原価現在の状況から全体の予算の見合いの中で、できる限りの努力を重ね、命を守る基金など有効に活用しながら、一人当たり3000円分の地域振興券を全町民に配布するための予算を計上しました。
議会改革推進特別委員会。愛川町議会では、町民参加を基本とする開かれた議会のなお一層の実現と、効率的で迅速な議会運営や議会の活性化、危機管理体制の強化など、さらなる議会改革により、町民に信頼され機能する議会としていくため、議会改革推進特別委員会を設置し、調査・研究に取り組んでいます。町議会議員の定数削減については、令和2年度の本委員会において、議会の機能が果たせるか否かといった視点での議論を慎重に重ねた結果、現状維持と決定していましたが、区長会からの要望を住民の声として重く受け止め、近年の厳しい社会経済情勢や近隣自治体の現状、また議員定数削減や、基準についての明確化の必要性などについて、改めて協議いたしました。実施日、協議内容の順に読みます。1月12日、タブレット端末の運用規定等について、オンライン会議の開催について、区長会からの要望に関する取り扱いについて、1月23日、2月8日、2月17日。 区長会からの要望、相川町議会議員定数の削減についてに関する取り扱いについて、愛好郡町村議会議員研修会、令和5年3月30日に清川村障害学習センターせせらぎ館において郡町村議会議員研修会を次の通り開催しました。講師、株式会社富士ソフト田中康之氏他4名。研修テーマ、タブレット端末を活用した議会運営について。視察のため来庁されました。栃木県壬生町。視察日1月24日火曜日、来庁者、壬生町議会議会広報特別委員会戸崎康秀委員長ほか8名。視察内容、議会だよりの編集等について。和歌山県有田川町。視察日1月27日金曜日、来庁者、有田川町議会広報校長常任委員会増谷健委員長ほか9名。視察内容、議会校長活動、意見交換会開催等について。議会用語解説。議会用語解説の順に読みます。宴会、議事日程の一部または全部を終わらず、その日の日程を他日に延ばして会議を閉じること。休会、会期中に一日単位で本会議の活動を休止すること。散会、その日の議事日程に記載された事件のすべての審議を終了して、その日の会議を閉じること。議会だよりは、相川町録音ボランティアグループ楓の会のご協力により、視覚障害者用に CD 化されています。ご希望の方は社会福祉協議会へご連絡ください。電話 046-285-2111、 内線3792。
第27回議会クイズ。問1。相川町議会に視察で来庁された2つの議会の議員は合計何名でしょうか。1、19名。2、39名。3、59名。問2。出産育児一時金の支給額はいくらに引き上げられましたか。1、42万円。2、50万円。3、52万円。問3。3月定例会に議員提出議案は何件提出されましたか。1、1件。2、2件。3、19件。この議会だよりの中に答えがありますので、最初から最後までよく読んでみてください。正解者の中から抽選で3名の方に商品券をお送りします。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号、また必ず議会だよりの感想、紙面の見やすさなどをご記入の上応募してください。正解と当選者は次号で発表します。締め切り5月31日水曜日、郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392 墨田251-1 議会事務局宛て。ファクスの場合、046-286-5021。電子メールの場合、議会、gikai@town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp。 オンラインでの場合は、QR コードを活用して応募ができます。QR コードがあります。第26回議会クイズの答えと当選者。前後の議会クイズの正解と当選者は次の通りです。正解、問1、1、65歳。問2、2、12年間。問3、2、7人。当選者、伊織ひろみ様、高橋克夫様、沼田陽子様、以上3名。議会事務局職員人事異動のお知らせ。4月1日付、議会事務局長高瀬則之、高齢介護課長より、議会事務局書記高橋直樹、住民課主任主事より、福祉支援課長へ、中山拓也、環境課副主管へ、山口優。次回定例会のお知らせ。次回第2回定例会の日程は次の通りです。会議はいずれも午前9時から開会します。また、本定例会の運営を協議する議会運営委員会は5月23日に開催する予定です。日程が変更になる場合もありますので、詳細は議会事務局にお問い合わせください。令和5年第2回6月定例会日程、予定。6月1日本会議、提出議案の説明。5日本会議一般質問、6日本会議一般質問、8日総務建設常任委員会、9日教育民生常任委員会、14日本会議総括質疑、討論、採決。議員辞職のお知らせ。熊坂孝則議員におかれましては、令和5年3月31日付で、愛川町議会議員を辞職されました。これにより、愛川町議会議員の現員数は15人となります。町議会との意見交換会。町民参加を基本とする開かれた議会を目指すため、町民皆さんとの意見交換会を実施します。より多くの方のご意見を聞くため、今回は参加者を2グループに分けて開催します。日時、5月19日金曜日、午後7時から。場所、文化会館3階会議室。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。愛川ほっこり写真館。眩しい木々の青さから力強い生命力を感じる季節となりました。この号でも担当する委員一人一人が愛川町の魅力をお伝えするため、町内各地を巡り、写真を撮影してきました。それぞれの写真を見て、心がほっこりしていただければ幸いです。5枚の写真があります。1、金柑大好き、季節のお客様、鳥の写真。2、イボの権現様、祠があります。3、梅の顔、たどり着いたら養鶏場。2月20日、見ませにて。4、ゆすら梅の向こうには、仏花山。 標高は747メートル。5、半原の隧道12号、トンネルの向こうに小さく出口が見えます。写真終わり。
編集後期。広報校長常任委員会の委員10名のうち、熊坂貴則委員が議員を辞職したため、新たに佐藤茂委員が加わりました。3月定例会では、町民の皆様の生活に直結する令和5年度愛川町の各会計予算が十分な審議を経て可決されました。その中で、議員提出議案として、愛川町議会の個人情報保護に関する条例、愛川町議会議員定数条例の一部を改正する条例の2件を提出いたしました。引き続き、町民福祉のさらなる向上のために、町議会をより身近に感じていただけるよう、分かりやすい議会だよりの作成に努めてまいります。広報校長常任委員会、委員長岸上敦子、副委員長加谷隆之、委員玉里勝、阿部隆之、佐藤茂、小林恵子、井出和美、山中正樹、小島総一郎、井上博明。以上で、議会だより愛川、第177号を終わります。制作は、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会でした。